どうもこんばんは、渋谷の体育会ひらりおです。この番組渋谷の体育会はパラスポーツ大好きな人が集まり、パラスポーツについて熱くトークするフリートーク番組となっています。今週もパラスポーツが大好きなパラスポーツエヴァンジェリスト前田久さん、 MVP プレッチファン大宮美さん、そしてワンワン太田信也さんとお届けします。お三方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
太田さんが久しぶりに
レアポケモン来ちゃいました。
レアポケモンよかったです。いやいや、とんでもないですね。ということで今日はですね、ノーバリアゲームズプラス錦糸町で行われた、一般社団法人全野島さんが主催される、クリスマスパーティーに我々取材をしてきて参加してきた夜ということになっております。はい、なっておりますね。その模様は、後日またちょっとね、お届けできたらなと思いますけれども、いやもう年の瀬も年の瀬ということで年末感ありますが、皆さんバタバタしてますか？大見さんいかがですか？
いやすごい大変なことが起こって
何、大見さんが大変なことっていうぐらいだから相当大変なことですよ。
そう、あれなんですよ、うちの番組が、
はい、
突如ツイッターの X でバズって、私は全然知らない人がこの国すごいみたいな2行ぐらい投稿で、知らない間にバズってて、でネットショップに、どういうかやってる最中にネットショップ急に注文が入りだして、何と思って、なんかみんな飲んでるけどスマホで確認したら、とりあえず在庫がもう1個しかなくて、これやばいと思って増やして、すぐ発送じゃなくて2週間後ぐらいに発送に切り替えて、でちょっと飲み会でなんかすごいことになってるんだけどって言って X とかいろいろタグ調べ出したら、私のグミをこう投稿してる人がいて、でそれを見つけた私の知り合いが私をタグ付けして、この投稿して、これは誰々さんの何々ですみたいなのしてくれたので、大元が分かって、はーみたいになって調べたら、76万ビューの
2
位でとかなっててそしたら、いやその日もなんか、これ何と思って、ちょっと動揺し続けたんだけど、一旦この人にお礼をどうやってやったらいいのかも分からずなんかエレクトメッセージでしてもなんかちょっとあれだし、公開でありがとうございましたのがいいのかとか、もうこの X の秩序というか、なんか礼儀が分からなすぎてずっとチャット GPT に聞いてこれどうやって返信したらいいのみたいなそれなんか分かんないうちに2日で100個ぐらい売れて、
すごい。
2日後にそれを見た販売店の人たちが卸問屋みたいなところに買いたいって言ったみたい、そちらの商品を仕入れできないでしょうかみたいな、
すごい。
で動いて、
すごいすごい。
昨日でそのネットラボさんとかからも取材依頼が来て、
すごい。
それが本物かどうか分かんないじゃないですか、私もなんかそれ見て
確かに
やつ来るかもしれないから、ネットショップから来てたからいろいろ調べて、その本当に電話番号かとかどうやら本物っぽいなと思って返事したら、そのなんかいきさつみたいなの教えてくださいっていう、だからそのネットラボさんがどんな記事書くかっていうのは分かってたから、それはもう最初から記事にしてもらった方がいいなと思って、グミのことだけじゃなくて、でその開発秘話みたいなのをめっちゃ長い文をその送ってそしたらそのまま文章にしてくれたみたいで、とてもいい記事になって15日の朝、はい、公開されたら、また今注文がいっぱい入ってて、
すごい。
今どうしよう、どうしたらいいかっていうことにドキドキしてる。
大見さんの時代が来ましたね
いやそうなんだ、なんか
バズるってそういうことなんだ。
あ、本当だから、この2週間で空港とか駅とか多分全道のいろんなとこに売れるのがもう契約とかも終わって、
うわ
なんかすごい激動の2週間だった。発売したの1年前だった。急に
やり打ちはですよ、
マジでグミ御殿目指す
グミ御殿
ちょっと今びっくりして、なんか間違わない方法みたいな、あと発送今一人でやってるから、原品誰か見てもらわないと中身の個数とか ちょっとそういうのもドキドキしだしてます。量がある、
うん、うんうん、アルバイト雇わないと。
いや、そうそうそう、前田さん近くに住んでたらちょっと気をしか
本当はあのな年末年始の休み使って行ったのに
ね、そんな感じでちょっと今こう来年に向けてなんか展望なのか、ここをうまくやんないとちょっといろいろね、なんか失敗したし言動しないように
失敗した
なんか難しいじゃないですか。いいもう謙虚に来ていかないとね。
渋谷の大会聞いてくれてる人は絶対大見さんの味方の人たちばっかりだから、うん、大丈夫ですよ。すごい。
だからちょっとね、この長く生きてきてバズるってこういうことなんだっていうのを経験できました。びっくりした。
バズる要素ありますもんね。でもビジュアルとか、あと、ね、なんかストーリーがある伝統工芸というか。
そうなんです、そうなんです。だからなんか人目につけばすごいいいストーリーもあるし、1個売れたら木彫り作家さんにお金が入るようにしてるので、みんなに買ってくれたら、うん、クリエイターさんにお金が入るっていう仕組みとかも全部入れれたので、何でしょう、それに共感して買う人たちもいるかなっていう、私の腕の見せ所の、ストーリーを詰め込みすぎる商品っていうのをね、1個なんかできたなって感じ。
すごい。
そうなんですよ。
いや、時代が追いつきましたね。
いや、このなんかこういうのをやりたい、自分で作んなくてよくて、グーニャンさんが作ってくればればいいじゃないですか。これだって自分で作ってるクマの方が売れたら寝ないで作んなきゃいけない。
うんうんうんうん、
製造業だから。
確かに。
そうなんだから、いい方が売れた。
いい方が売れた。
海は海仕入れたい人いっぱいいるんですけど、置物仕入れたいって難しくって、だけどその海に便乗して、今うちの熊の置物をこれも一緒に置いた方が売れますよって言って、付き添いみたいに、なんか添え物みたいに売り込みしてる。
確かにちょっとディスプレイとかにね、ちょこっといるとインパクトあります
よ。うん、売った方がいいんじゃないですかって言ってそれで分かったのは、そのなんかやっぱりバズったとかネットラボさんに取材したって言うと、あ、それなら仕入れますみたいな、なんかやっぱそれって事実として大切なことなんだなっていうのが分かりました。
バズった、
あ、そう、バズったっていう、経歴というか、それが店舗には
電子代わりだ
ね。そうなんですね、
知らな
かったと思って。
いいですね、いいことが年末に起こった。うん
まだバタバタして年明けまでね、なんかうまいこといけばいいなと思ってますけど。
そうか、もうだから在庫自体はほぼなくって、うん、追加でグミ屋さんが製造してくれたら
仕入れて私が売るんですけど、私がそれでそんな儲かるってことなくて、その販路を広げてるだけだから、
うんうん、
たくさん売れたらその木彫り作家さんにお金が入るとかっていう仕組みがあるので、
うん、
そのなんか卸で儲けるとかではない仕組みも作ってるっていうか、
うんうん、
それでみんないいじゃないですか。私も1個出たらいくらって入るようになってるので、
うん、
たくさん売れるってことに注力できる。本来ならその作ったグミ屋さんが販路を広げてどんどん売っていって、私は何もしなくていいんですけど
うんうん、うん、
そういう感じの仕組みです。
なんかグミ屋さんはどちらかというと、うん、じゃあ売るっていうことに注力というよりは
製造をそもそも製造の方の人たちだったから、店頭で直販で売るみたいなのはあまりやってないので、だから私がセールスマン見たくなってでもそれでよかったのかもしれません。ストーリーが語れるのは私だけだったので。
いや、いいですね、うん、年末年始のお土産に。
そうそう、
また
で空港まだ間に合わないからなんか3月のあの辺までにはいっぱい空港で売れたらいいなと思ってます。だから引っ越しとか転勤とか、あと雪祭りに間に合ったらいいなとか、いろいろ。
確かに嬉しそう、話題って。2月、
そうです、7、8、9あたり、
うん、
雪祭り。
すごいな、
すごい、
ビジネスパーソンに
いや、そうそうそうそう、なんかでもなんかこれってみんなに伝授もできない、ある日来たんですみたいなある日バス
か確かに。しかもその方、最初につぶやいた方っていうのも、うん、別になんかギフティングしたとかじゃなくて、本当にただたまたま知り合いでもな
知らない人で、北海道博物館、北海道大学の博物館のミュージアムショップで木彫りグマを買ったって、あ、結構グミ買ったって言って、こうやって手にグミ持って、
うん、あるある、
なんじゃないですかね。だから、でも1万4千ぐらいフォロワーさんいて、その方知らないので調べたら、なんかいろんな記事とかは書いてる方みたいな、私をそこでここでこれ売ってますとかセールスしたわけでもなく、私をタグ付けしたわけでもないから、なんかその
ただ本当に見かけていいなって思って、うん、
なんかだけだから余計共感もされたのかもしれない。何これ、
なるほどね、うん、でも本当に、なんかでもこうバズるのはわからないけど、うん、バズった時に語れるストーリーがあるかっていうところはすごく大事ですよね。
そうです
ね、うん、なんかそれが一過性になるか、うん、あのそこから愛され続けるかは、うん、そこにもかかってるのかなっていうか、
そうだから多分みんなは見っけたって感じだと思うんですよ、私が奮闘してるの、うん、私もやっとみんなが見っけてくれたみたいな感じだから、なんか多分そういうなんかあのアーティストの発掘プロジェクトじゃないけど育てた感が共感を呼べばいいなという感じが、しますよね。
すごい、ちょっと来年が楽しみな、
うんうん、これがどういう風になっていくのかはなんかみんなに話せるねこれこうなったみたいな、そうなんですよ。
あのワーワーのチームに言っときますよ、お前ら何もリアクションよこさないうちにバズっちゃったじゃねえか
確かにそうだ、
ウィーさんいっぱい送ってくださったんだ、
あそういっぱいギフティングしたのに、
ギフティングします、仕事が遅いって言ってきます
番組って検索したら今めっちゃそれ上がってくるので、
ジャイさんがこう話題のやつ持ってますってやったら、
あーなるほど
みんなこれ知ってます今話題の
今バズってるやつって言って私は持ってますって、
これも渋谷の体育会メンバーがやってますとか言ったらまたみんなえってなるかもね
すごい、
みんなでこれを利用して面白いね、なんか拡散の仕方ができたら
実験だし、面白いな、
でも関東でも売れるんじゃないですか、うん、北海道のアンテナショップとかで、
あそれが
銀座にあるし、
動画ああそうそうそう、だから道内しか売ってないんですけど、
うんうん、
あれなんですよ、昨日連絡来たのが広島の、鋳造とか、鋳造って分かりますか、いろんなの、うん、のすっげーでっかい会社から 3D スキャンとかやって商品出してるんだけど、そこから来て問い合わせが
研究されちゃうんじゃないの、研究されちゃうんじゃない
なんか作りたいって言ったらあれだけど、だからやっぱ 3D スキャンをストーリー化してグミ作るってすごい面白すぎたみたいで、そこの会社の実店舗があっていろんなもの売ってるんだけど、そこで売りたいって言って連絡もらって、業界的にもちょっと面白い感じみたいです。
でも真似する人は出てきそうですね、なんか
これは懸念してる、
そう
広まっちゃえば一番最初にやった人だし、グミ屋さんが困っちゃうよね、敵がいっぱいできちゃうよね、
うん、
だけどその分かったのは、そのグミを作るってやっぱメイドイン北海道ってあまり工場がないらしくって、いろんなとこと商談してたら、うん、これ東京で作ってるんですかって言われて、うん、いやいや札幌市内ですよって言ったら、札幌市内でそんなのできるとかあるんですか、うちもやりたいみたいな、必ずそういう感じでみんな作りたい感じなん
だけど、大変大変
そんなでかい工場じゃないから、
うん、
うちのグミだけで結構大変じゃないかなと思ってるけど、うん、でもね、そうやって工場探すって平井さんもきっと分かるんだけど大変で、その自分が思ってるものを作ってもらうのって
大変ですよね。しかも一社だとお付き合いが、うん、その工場が何らかのアクシデントで止まった場合、こちらも止まるじゃないですか。
怖い怖い。
だから
バックアップがないよね。
そう、今うちは2年目で一つ工場を増やして、
うんうんうん、
分けたんですよね。なのでそれでもすごいやってよかったなと思うことの一つです、
うん、ああ違うことやったらまたもっと効率いい方法とかそこで教えてくれたりしますよね。なんか
いやそう、なんかやっぱりその一社に、まあ、どうしても私は製造ができないからお任せするしかないんですけど、うん、一社に頼ってるとやっぱりその 一社もすごい頑張ってやってはくれるんですけど、うん、どうしてももう、まあ、そこの主導になってしまうというか、うんうんうん、もちろんこちらも作ってもらえなかったらそれでおしまいだし、うん、先方もそれを分かってるっていう状況になってしまうので、で、まあ、そこもちょっとなので、例えばこういうことしてみたいって言っても、うん、それは無理ですよって返されちゃったら、うんうん、そこでおしまいみたいな感じだったんですけど、ちょっと新しいところとお話をして、うん、なんか、うん、ここはできるって言ってますっていうか本当なんですよ、本当に別に嘘じゃなくて本当にそうやって言ってたから、なんかそこはできるって言ってるから、あのこのラインはこっちで作りますって言ったら、なんかえじゃあうちだってこれがこそれでできますとかっていう形になって、うん、なんか全部そ の, あのやりたかった、うん、あの素材を入れられるようになったりとかっていうことがあったので、うんうん、なんかもうその何個かその製造を自分ができない場合は、うんうん、やっぱりその何個か工場があるということが大事というのは、うんうん、まあ、周りの人からも言われてたんですけど、うん、すごい実体験として思っているので、うんうんうん、なんかそうですね、工場との付き合い方みたいなんて、いやもう探すのも大変だけど、また付き合っていくっていうのも大変だったりとか、
ね、そうそうそうね、作ってる人もなんか知識はないことあるから、言ってくれたら、うん、そういう作り方もあるかみたいな、
ああそうです ね, ね、
うん、人たちも
そうかも、
うん、
面白いなと思います
ね、ちょっといろいろ
楽しい、
まあ一旦、うん、あのみんなに見つけてもらったので、これです
ごいおめでとうございます、
おめでとう、
はい、
よかった、
もう10年でなんかが花開いた感じがする
ほんとすごい
嬉しいですね、すごい、う
ん、なんかでもあまりの2週間の怒涛で、その間に納品したものとかのミスが多くて今謝りまくってる、
うん、
この袋が足りなかったとか、
うん、
やっぱ注意力がなんかいろんなとこに行っちゃってミスがちょっと多くなっちゃったなと思って反省してる今。
いや一人でやってますからね
そろそろ大見さんに秘書が必要になりますよ。
いやなんか息子にも言われた、これをタイミングにもっといい方法をちゃんと指導してくれる人をつけた方がいい
って指導秘書というより、
あそう指導、もうすぐ緩いからお母さんがちゃんと基盤を作った方がいいとか言って
右腕的なね、
うん、こうやってこういう戦略でいった方がいいみたいなアドバイザーが近くに、
もうそれはそれはもう前ゆか
いやいや
経
営したことないですよ
いやいやいやいや、やっぱセンス、センスがあるし大見さんへの理解が深いこれ大事、
この辺りで多分注意力が不満になるから、
そう
返品チェックしてくれる人、お嫁さんかなんかバイトで雇ってくださいって言えばいいけど、
そういうね、そうそういうことだね、
本当だ、読んでるから大体仕組み作り、そうね、うんうん、タスク整理して仕組み作りを、
仕組み作りは割と得意ですね、
うん、大丈夫、遠隔で大丈夫、
遠隔で大丈夫、遠隔で大丈夫、
来年から雇ってもらう、うん、
それなんか いいですね、
企業でやりますからねあのフリーランスの方で受けますよ、
こけしの次はこれ
はい
業務委託いいな、
どんどん業務
書く、え後で業務委託料教えてください
いいですよ、そんなに別にこの稼ぐ必要ないんで今
いやいい、そういう人欲しい、
うん、太田のこともお願いします、
太田さんも独立されますか、
業務委託で
業務委託で
太田に委託して CM とか作ってもらったらいいんですか、動画を皆さん、
ああ
今
時作ってくれる馬組のビジュアル的なもの
かっこよさそう、
ね、
すごいいいの作る、ね、
カーリング強かったですよね、
そうカーリングとかのあのやっぱり
どうだやっぱ大谷さん
プロなんだなんか当たり前なんですけど、一緒にいるたびにやっぱ全然
コミ
ュニティーが
違う、いやいやいやそうやめても
らってい
やすごいなと思って いや、大見さんやっぱ発信力あるし、平井さんもやっぱメディア出てるからすごい発信力あって、みんなすごいなと思ってなんか、
いやもう
みんなプロだなって思って、
もう本当のプロの人は怒られるからやめてください。
いや
もうあれを普通にねナチュラルに作れちゃうといいなと思いました。
すごい、すごい、私の SNS の面倒見てほしい。大
田さん業務
委託、やってほしい。
全然動きますよ。
いやー、なんかもっとちゃんとなんか伝えた方がいいみたいなことは常々言われてて、でもなんかちょっとそれをまとめる力が自分にないみたいな。
あ、太田さんだ、
太田さんの出番だ。でもやっぱアカウントアカウントですごい、あの盛りすぎないところがすごいいいなと思ってるみたいななんかやっぱり、
はい、
方々やっぱり絶対すごいフィルター入れてんだろうなとか、すごいこう、すごい気にしてんのかなみたいなのが、
はい、
多く、あの、はい、たまにこれ AI かなと思うような写真とか出てくるじゃないですか。でも平井さんは平井さんだなっていう感じで、
1枚撮ってそれを出してるな、なんか5枚くらい撮っていいの選ぶとかじゃなくて、その1枚を出してるんだなって。
バレてるバレてる。
いや、これその辺がなんか男っぷりがいい
かな。もう本当に
翼が来てるね。
いやもうなんか
ないですよ、偽ってない感じがすごいいいです。
あのこの間久しぶりにお会いしたあの美容師さんで、まあ、なんかそういろんな方の担当してる人から、あの久しぶりに会って言われたのが、いや久しぶりにというか初めてインスタグラムよりも実物がいい人を見たな。
もうちょっとそういうことだ、
前に前髪を気にしてって言われて、見えないんだよ前髪とかって言って、でもそれで言われてすごい反省して、反省してたら、もう一人一緒にあのビビットカカオやってる錦織舞ちゃんっていう私の友人がもうあの同じことを美容師さんに言われたとかって言って
一緒なん
なんか、前髪をもうちょっとで、二人とも全然そのなんていうか盛る気があまりないというか、とりあえずなんか証拠で撮っとけばいいみたいな感じの撮り方、
撮り方だあれ。
そうなの。もういやだからそこら辺が、でもすごい反省して反省してるってことをいろんな人に言ってたら、ほどほどに盛れるアプリがあるから、これをちょっと使いなって言われて、今最近それ使ってます。
ほどほどに盛れ
るんですね。
ほどほどに盛ってんじゃん。
ほどほどに、もうほどほどに盛った写真はまだちょっと数枚しかまだ出てないんですけど。
あ、出てんだ。
出てます。そう。
後でちょっと。
オッケーオッケーオッケー。うん、見てください。途中からほどほどほどほど、いきなり肌質がちょっと良くなってるみたいな。そう、もうでもすごい、そうなの。あ、でもまあ持ってないのは持ってないのでいいのか。
いい
と思います。いいんです。サバサバして。
盛らない女みたいな。
うん。
うん、じゃあそれでいきます。はい。いやもう年内のポップアップが昨日で終わりまして、
お疲れ様です。
ありがとうございました。もう怒涛でした。でもやりきった、
素晴らしい。
一応、はい、頑張りました。
でも年明けからまた超スパートですよね。
そうまた、まあ、超スパートではないんですけど、はい、1月は9日からポップアップをちょっと表参道のオーガニックのお店でやらせていただいて、1月末から伊勢丹のバレンタインが始まりみたいな感じの、なのでまたちょっとバレンタインまでは頑張ろうかなと。季節労働者だから、は
い、さすが持っていきます。
ありがとうございます。
お尻持って、あと動画をこうやって
動画を
アップ動画
アップライブでいか
ない全然
ない
です。もうなんか普通に立ってるんですねとかよく言われて、
立ってます、立ってるもんね。本当そう、びっくりした。
いやもう
立ってる。
いや検品も納品も撤収もやってますからって言って、
会計も全部やってます。
はい、会計もできますよ。何でもできます。そう、イベントの時は百貨店はもう、あの集合レジでやってもらうんですけど、イベントの時はあの携帯の端末で、あの決済をやってますね。
そうなんだ。
はい、いろいろできるようになりました。
すごい。会計をする。
いやー、でも本当にいろんなことできるようになったなと思いますよ。もうこれは良かった、良かった、チャレンジしてみて良かったなって、はい、思います。
なんか当初思い描いてたこう曲線というか、それは売り上げもそうかもしれないし、こう自分が思ってるような広がりとか手応えみたいなものよりは上行ってんですか？
そうですね、なんか想像よりもなんか深く行ってるなって感じの商品になってるなと思って、もちろんその日常に寄り添いたいみたいな気持ちで作ったんですけど、もうなんかこれでなんか人生変わったというか、もう生活が変わったとか、もうこれ以外は食べられないとか、これに支えられてとかって言っていただけることが1年経って本当に多くなってきたので、なんかそれが嬉しいですね。もうなんて
ストーリーがある、
売り上げの個数とかで言うと、まあ、正直なかなか、まあ、すごいこうとても順調とは言えないかなと。そんなに大量に作ってないので問題はないんですけど、やっぱりこれ以上拡張していこうと思うと無理が出るというか、例えばじゃあじゃあ何万個売りたいとかって思ったら、何万個の倍作ってその分の広告をかけてとか、棚を探してとか、やっぱりそのマンパワーも資金も必要になってきてしまうなというふうに思うので、まあその個数、この個数でこの形であればサステナブルにずっとできるみたいな形がどこかなというのを、まあ、探りつつ、今去年が、今年かガジラートのコラボレーションのお話いただいたんですけど、またちょっと別の会社からコラボレーションのお話はいただいていて、なのでなんかこう思ってなかったんですけど、自分のブランドを育てつつコラボレーションしてくださる企業がしっかりしてるので、なんかそちらにそういうこうなんか拡散とか、はい、販売とかそういうところはになってもらって引っ張ってもらうとかっていう形が、だからブランドのコンセプトをぶらさず、うちはもう欲張らず、実直コツコツやる、でまあその深く届く人を年々増やしていくっていう感じかなと思うんですけど、年々増やせるスピードと私たちがやり続けられる体力がどこまでうまく、はい、いくかというのが、まあ、まだ、こう見えないというか、どうかなっていう感じですね。
これ私のクマと平井さんのチョコがコラボしたら、お互いにどうしようどうしようどうしようどうしようって
クマチョコ作りますか、木彫り、
お互いあれね、
お互いわざわざしちゃうやつですよね
でもあのか
えどうしようどうしようみ
たいな、あとこれどうすんだっていうねそうなの、なんかでもその組み合わせはいろんなのに展開しようとしてるから、どこかでチョコは入ってくるような感じはするけど、そういう時は木彫りのクマっていう型だけにこだわって、中身やっぱこだわんないことになっていく、最初はね、だからちょっと難しいんだな平井さんとのコラボが今聞きながらちょっと難しいんだろう
ね、雪祭りにうちも出店とかね、ちょっとわかんないですけど、
ですね、
ぜひそれだったら、近江さんのグミの横でチョコを売ろうか
な、いいね
いいね、個人的な活動として30枚ずつぐらい背負って
人気で立ってる、2人で立ってる、
そういう楽しいこともできますよね、なんていうかすごいビジネスとかではなく、こういうことがあったら楽しいなみたいなことができるのもいいなと思いますけど、
前田さんに考えてもらって、前田さんがスープを出す
スープスープスープランチなんで、
そうなんですね、
スープ作りたくてですよ、今
ハマってるってことです、
そうハマってるって別に初心者だから手の込んだものが作れるわけじゃないですけど、今までスープなんかあんま作ったことなかったから、スープ作るのが楽しくて、いろんなスープ
へえ、スープ男子、
スープ男子
いいですね、楽しい、ね、
みんなで売って儲けましょう
儲けられるか、儲
けられるか、
あったかいスープは売れそうだな、雪祭り、
そうですね、
ね、
はい、
皆さんお待ちしております。
私食品衛生管理の資格持ってるんで、
そっ
かできるじゃないですか、
はい、大丈夫ですよ、出せます、
じゃあ渋谷の体育会だそうだ、私もう一個ちょっと話したいことがあって、さっきみんなに リンク送ったんですけど、はい、渋谷のボッチャ協会が主催してる、なんかボッチャがすごい広まりましたと、そのオリパラの機運もあってみたいな。ですごい広まったけど、大会とか応募してもみんな落ちちゃうと、その人数制限で、もう全然大会に出たいのに大会のエントリーもできない状態だと、こんなに広まってるのに。それでそれだったらもうたくさんもなんか大会開いちゃえって言って、渋谷のボッチャ協会が毎月大会を半年5回やって、そこからまたチャンピオンシップやろうみたいなのを始めたみたいで、これめっちゃいいなと思ってたら、あの私近江ジャパン率いる北海道の日の玉ストレートというふざけた名前をつけた、あ、まあ、チームたちの子をあのいるんですけど、その子たちがあの、ボッチャジャパンカップっていうの予選が東京で あったんですけど、それの予選に北海道予選じゃなくて東京予選も出ようとしていて、あの応募してたけど落選しちゃったんですよね、うん、それで飛行機取っちゃってたから、うん、あの前ミニだけ行くのもなんだなと思って、たまたま同じ日に次の日かなやってたこの渋谷のボッチャマンスリートーナメントは渋谷区民じゃなくてもよかったので、あのこっちに参加するって言ってそっちに出たんですよ。で頑張んなみたいな感じだったら優勝してきちゃって、
すごいな、
強い。
あ、まあね、一生懸命練習してるので、そしたらなんかこれが朝日テレビのなんか公演だったか協賛だったかだったみたいで、なんかニュースになってて日の玉ストレートさんが優勝みたいになってて、ここで近江ジャパンに
入れたよ。はいはいはいはい、そうなんです
、そうなんです、
うんうんうん、
なんかちょっと北海札幌の片隅で近江ジャパンって言ってめっちゃみんなで盛り上がってふざけてるんですけど、渋谷で優勝しちゃったと思って面白い。
言わなきゃ、ね、この番組で。
もう言ってくれって言われてたから。渋谷の大会だから言えますよね、渋谷の体育 の大会のことはみたいな感じだったんですよ。で、なんかさっきちょっとふと思ったんだけど、これ全5回あるんですよ。10月、11、12、1、2で。で、3月がチャンピオンシップなんだ。
うんうんうん。
これ2回あるから、あ、そう、これ渋谷の大会で出るっていうのと。
おお。
なんか。
うん、
ねえ、なんか誰
面白そう、
誰でもだからできれるみたいだし、その2月は
スケジュールが
まだ12月までしか出てないかな。
あ、これが、ね、出た1月24と2月15があって、私2月14日東京で仕事あるんですよね。だからそれに行ったら20みんなでエンディットにしたら、あ、でもあれだ、バレンタインだ、平井さん。
いや、そう、15までのところ多いですけど、ね、でもまあ
確かに
とか、
ね、あの一番の時
決まってる店頭は今んとこないので、
うん、
そうですね、
5時だけ部屋の体育館に
9時から15時ね、ちょっと
1試合だけで
検討します、すいません1試合、うん、するはもしかしていられないかもだけど、
なんかこれやったら野島さんも一緒に、なんか野島さんはなんか参加してくれ、一緒に
楽しい。
6人まで OK だから、宗宮さんと6人でエントリーして、
うん、
何か出る人その日って、
うんう
んうん、問題はめちゃくちゃ下手くそですっていうことです
全然できないけどちょっとなんかこれは一回みんなで出れそうな大会って、これすごいミニマム感もいいし、あの優勝したら3月にチャンピオンシップあるから、
開けときましょう、そこ
開けとかないと、
開け
とかないと、
勝つ気でいないとも
ちろんもちろん、
ちょっとは練習したいですよね、そうなってくると。
ボール持ってますよ私
さすが、
はい、あのアポアテックの、あの3番の安いやつですけど、
本当ボッチャを愛する方、
場所が渋谷のどこだ
って書いたんだ、元町コミュニティセンター、
あー、
わかりますか、2階アリーナ
って書いてある、はいはいはいはい、全然わかんないですけど、なんとなく
って言った
のに元町どこだ、
場所は
楽しい、いい、
ね、練習しなくてもまあいいじゃないですかこれ
そうですね、
各自
当日の練習もとなりますよ、
あとはだから戦略だからさ問題
そういいね本当はね、でもねいいボールが必要なんですよね
そう
私のだとちょっとやっぱりちょっとやっぱり
大丈夫なんて、道具のせいでできるようなスキルないから大
丈夫あ、それあれですカーリングのあ、違う、カーリングの話聞きたかった。
そうだそうだ、カーリング。
いや、ベッドの話ちゃんと最後までしてください。
これじゃあもう応募できるのかな、渋谷の体育会行って
応募しておいてください。
もちろんさ、えってなるんじゃない、もう渋谷のボッチャ協会の名前見て
あ、幡ヶ谷の方ですね、元町コミュニティセンター。うんうん、
それはちょっと遠いの？
遠くないですよ。あの渋谷から2つぐらいですよ。1個か2個かな。
そうですね。うん。
津台とかの隣な、そんな覚えてないじゃないです。
うん。
なるほど。
です。
面白い。
が最寄り駅なのかな？これは。はい。ねえ、楽しい。
じゃあ平井さんも。
はい、
いうことを祈って、
はいはい、
どういう
大丈夫、多分どこか、
うん、
ね、そうですよね、どこかピンポイントではいけそうと思います。
あとなんかそこそこちゃんとできるんだったら、その朝日テレビのニュースね、いや何回か
乗
るかもしれないよあとなんかその時に吉本芸人 のイダリアンズさんとかのチームもでなんかそんな予定もないのに火の玉とエキシビジョンマッチっていうのをやったって言ってたからなんかそういうの体育会めっちゃ弱々なのに誰かとエキシビをやらせてもらってもあ、これはちょっと面白いことになったので
いいですね。
ね、ちょっとしか参加する人いなかったら、はい、その時考えますか、みんな出れなくなっても掛け合って、うん
とりあえず3人いればいいんですもんね。
そう
だから大見さんと私とうちの夫連れてけばとりあえず
一郎と存
在最小限
だ。多分あの考えるのは一番得意な気がするんですよね。いやスポーツ大好きなんで、
監督、
うん、そうこっちの角度からあそこを狙った方がいいんじゃないかとか、それを操れる技術が私にないのだけが問題なんですけど、ね、向いてる気がする。
ちょっとじゃあ、来年の目標を、
はい、
ここに。
大会出場、すごい。
すごい。
いいですね、大会も。
渋谷区でやるしね。
うん、
やるべきことです。
渋谷の体育会も、もう、今度の3月、2026年の3月で、
うん、
何年目
10年目かな。
10年目。
わあ、10周年じゃないですか。
10周年だ。そうだ、
大会に参加で言うことに
したあ、確かにすごい、
すごい平井さん忙しいのに
いや大丈夫です、
大丈夫です。
10年すごいですね。
うん、
うん、
ね、リオの
渋ラジ開局、あそこで、そうです、そう、渋ラジ開局と同時になので始まったのか、渋ラジの何周年っていうのと同じはず、すべて。
やばい、だって年50本仮にやったとしたら500本やってるってことですね。
ねえ、すごい。途中ねコロナで結構アンコール放送も何ヶ月かやってたんですけど、
はいはい、
ですね、すごい。いやー、それの記念に大会、
記念に大会に参加って
ますます楽しい、ますます楽しい大会そうだ、私もあの忘れてたんじゃないんですけど、あの今度、パラスポーツスゴロクに協力してくれた笹島さんがこの間久しぶりにお会いしたら、あの体育会出たいって言ってくださってたんで、もうなんかいつでも来てくださいって
喋、ったことないので嬉しい。
そうなんですね、
うんうん、
ちょうどあのクラス分けが変わって、あのちょっと下のクラスになったのかな、で、
うん、
あのすごい今かなり結果を出されていて、
あ、すごい、
なんなら無双状態的な感じだそうなので、ね、そうだからロスまでその、ね、カテゴリーで行っていけるのであれば、うんうん、ちょっとロスも見えてきちゃうんじゃないかななんて思って、
うん、
すごい、あのクラス分けで苦労する話はよく聞くんですけど、うんうんうん、逆の話も、ま、 あるなというところで、すごい、まあ、なんかもうちょっと結果出したら行きたいですって言ってくれたんで、まあ、結果出ても出なくてもいつでも来てください。
ね、もう年明け
何でもウェルカムって。なんならあのボッチャ大会どうですかって言って気分転換にどうですか。
本当ですね。
いいですね。2026年もいろいろ。
あと木村亜美ちゃんにもあのバラ、できたっていうのにもあの言っときました。あの今帰ってきてからいろんなとこに呼ばれて報告
して、そうですよね、
落ち着いたら渋谷の大会にも出てね、分かりましたって。
ありがとうございます。いいですね。
ね、
はい、
素晴らしい番組ですね。
素晴らしい番組、
すごいです。
いやいやいや、皆さんのおかげでなんとかなんとかというかねえ、いやでも年末皆さん充実した日々をお過ごしのようで、よかったなというのと、2026年も大会元気そうだなというところで
元気だ元気。
いや大見さんがねほぼ全ての元気を担ってるすごい担ってるし、
元気部部長ですか。
最後のね、あの生きている間の後半戦を楽しみにいきたいと
全然なんかこっからもう一生スタートしたんですけどね
今までが助走でしかなかったの
きっとそう、大器晩成。75まで働くこうっていう計画を今どういうふうに75まで働くかを考えてる。
いや多分死ぬまで働いてると思いますよ
もうちょっといけるかな。
いや全然いけると思います
もう死ぬ前の日まで収録したいと思います。
なんか本当にギリギリまでなんかこう 3D プリンター動かしてそうな気しますもん
ね。当たってそこで倒れて
動かなくなって
動いてるみたいな
最後の作品がこう積み上がってるような状態なんで、そう、
もう遠い、いいかもしれない
いいかもしれない、
うん、再三にはそれを飾ってもらう
最後はこれでしたって言って、
そうそうそうそう。なんかでも今からあのみんなで子供共有でね、 Google のなんかこうドライブに私がお葬式の時にな流してほしい写真を今から入れとくから、それみんなでチョイスしないくてもいいしてとか
今からめちゃ早いですね
引っ越しがいっぱいしてるうちに写真がいっぱい出てきちゃって、あの写真がいっぱいあるとなんか捨てられないしみたいな困ってるから、全部スキャンしたら捨てられる、アルバムにももう入ってないのって困るじゃないですか。もう今時あの分厚い昔のでっかいアルバムとかもいっぱいあって困ってるから、デジタル化して自分のちっちゃい時の写真とかみんなに見せたいやつをそこに入れとけばいいかなとか、なんかになんか失笑しながら聞いてた子供たちが、分かった分かったって言って
写真の整理しておいてくれるの嬉しいですよ
ね
子供からしたら
もう断捨離をしまくってる、
うん、
みんな楽しいよ、
元気頑張ります。はい、え、大見さん元気ですか？ちょっと今日
元気、全然元気ですよ。
何ですか？
いや、今日大見さんがいっぱい楽しい話してくださって、ごめんなさい。聞いてるのが楽しかっただけですよね。
うん、お忙しそうだったから。
そうですね。ちょっと落ち着かしかったですけど、12月入ってちょっと落ち着いたかなって。
カーリングどうでした？
カーリングね、改めあの日が来るほど面白かった。本当に本当に、なんか思ったより難しいっていうか失礼ですけど難しいです、深いです。なんかすごくフィジカルなスポーツでした。
ああ、ね、インスタでもそうやって書かれてましたよね。
そう、なんかあの体幹とかがすごい大事な気がします。ちょっと急に緩めるとポテーンって転んだり後頭部からボクサーっていきそうで本当怖い。でやっとこう安定して滑るっていうか、まあ滑り出せるようになって、あの、ストーンをこうファッと離せるようになったり、こっちにやったらこう回転するとか分かったと思ったら、今度はその置き方とか配置の戦略的な話も全然理解ができてないのも分かったし、 あげくブラシでやるとかそこまで全然追いつかなかったんで、もうなんか投げてウェーイって強いようになって楽しんで帰ってきた感じでした。でも野島さんがすごい丁寧に教えてくださったからいい感じでした。まあ、やっぱ左でいけるからすごくいいですよ。
そうか、軽井沢ですもんね。
そう、8時ぐらいの東京駅の新幹線乗ったら10時に着くんで、で10時12時で練習して、で軽井沢の近くで素敵なお昼食べに行って、1時半3時半でまたやって終わって、僕らの場合はもうまっすぐ帰りましたから6時にはもう東京いましたし、でも駅の直結で何でしたっけ、アウトレットもあるし、いろいろ回ったって全然夜帰れるからいいなと思いました。このバッグはおすすめです。
へえ、行きたい。
でその軽井沢アイスパークっていうところもすごい素敵な施設だったから、おすすめですよ。
楽しい、いいですね。軽井沢でカーリングして帰ってきたみたいな。
ちょっとなんか尊いでしょ。
尊い、
尊いですよね。
会った人全てに行きたい。
週に1回2回通ってる野島さんもすげえなって。
ああ
本当に
本当ですね。
うん、
行動範囲が広いですね。
そうなんですよ。で野島さんは僕ら帰ったんですけど、野島さん宿泊して翌日もやられてましたから、
さすが。
そうすごいですよね。で地元のよく来られてる方々とも皆さんも仲良くて、今日午後一人地元の人参加してくれるから一緒にやるよとかって地元の方が来てくださって、でもね、70年で言っていいのか、79での女性で、
もう元気、
めっちゃ元気、
すごい
すごいです。びっくりしました。
近江さんの目指すところじゃないですか。79歳でもカーリングできちゃうみたいな。
本当素敵でしたよ。
おみさん庭でできますもんね、カーリング。
そうだよ、
カニがカニが埋まってる。
そうだよ、
カニカーリング
やらないと
ね。
いや、みんなでやりたいと思いました。本当に楽しかったです。本当に楽しかった。もっと近場でできてるといいなと思いました。
いいですね。
おすすめですよ。
高いんですよね、でも借りるの。
カレーザーは、でも4時間やらせてもらって1人5000円ぐらいだったんで、ただし3人で行ったのだから、5人で行けばもっと安くなるし、7人8人で行けば1人2000円ぐらいですし、7人8人でやっても全然なんかやり足りない感じはないと。3人だともう十分あり余るぐらいだから。
そうか、
そうそう、7、8人で行けば
ってた。そのくらいだったら
4時間で、ね、1万6000とかなんかそんなだった気がする。で靴とか100円ぐらいで来てくれて、そんな感じ、
そんなに商売系がある感じのところじゃないんですね、そのリンクも。
そうですね、それを安いと取るか高いと取るかはあるけど、まあ3人で5000、まあ5000、そうですね、テニスコートみたいなもんかって僕は思いましたけど、でも維持費は大変だって言ってた軽井沢の人は。
そうですよね、
年がら年中冷やしとかなきゃいけないから。
そっか、じゃああったかい時もやれるってことですね。
通年でできるって言ってました。で野島さんに聞いたら辰巳の水泳場も今アイスパークみたいになってて、東京の。であそこで今カーリングできるらしいんですけど、そうでもなんか野島さん曰くは全レーン借りるか借りないかっていうチョイスしかなくて
結構かお金かかり、
そうなの、すごいお金かかるから、なんかもう前もって20人30人レベルでスケジュール合わせて取っとかないとちょっと勝手が悪いんだよねって野島さんおっしゃってました。すいません、そうじゃないかもしれないけど、
何レーンあるんですかね、立つ、
でもこの間でもニュースになって
た、レーンとかそのくらい、
あると思うけどな、
大会開けちゃいますね。
そうですよね。
じゃあ野島カップ、
めっちゃ面白かった
です。野島カップを開いても運動会へやってみたい。
いや本当に
やりたい、
やりたいと思ったらやってみた方がいいです、あれ。
多分ミラノの大会始まっちゃうと人気出るから、
そう
だったらもうその前とかに行っといた方がいいかもしれないですね。
平日
はい、
平日スケジュール合わせて僕行ったんですね、野島さんと、うん、あとあのこのラジオもお世話になった上智大学の高松さん覚えて
る、はい、
卓球でお世話になった、で野島さんが高松さん太田さん行くよって連絡来てくれてで高松さんと太田が火曜日休み取って行けたんですね、うんうん、そしたら、まあ、結構ガラガラだったから、でいいと思いましたよ。週末は混んでるかもしれないけど、だから平日で1日夕方夜夕飯前ぐらいまで開けられれば、うんうん、パッと行ってパッと帰ってこれるんでおすすめです。で軽井沢の空気も美味しいし、お蕎麦とかも美味しいし、
うん、このメンバーだったら水曜とかだったら前田さんも会社は、
そうですね、水曜か金曜だったら、う
んうん、水曜か金曜、
はい、
うんうん、
金曜がいいな、
いや、次の日金曜日にしても会社が上がったっていうのがいいですね、
普通か、
うん、です、全然行きたいです、
どこか金曜、
うん、
いいな、
楽しそう、
面白い、
あの子連れとかでも全然
ぼっちゃり、
うん、ちょっとアクティブですね、来年の大会、
ね、ちょっとですね、急に
ボッチャ大会でってカーリングや
急に
いいです、
意外と引きこもりな体育会だったのに
本当ですね、
いや前田さん3年後ぐらいフルマラソンとか走ってると思う、
いや私絶対ないあの運動は絶対しない
ポリシーなんで、ポリシーなんで具合悪くなっちゃうからね、
具合悪くなっちゃう、
それはもう避けた方がいい、いやすごいいいですね、なんかいろんな、うん、いい目標が、いや振り返れば2025年1月に目標を立てて、そこからもうバババッとそれを達成する、ね、うんうん、年だったと思いますけど、これまたそれを経験したから2026年はもうすでに目標ができてるっていう、
素晴らしい、素晴らしい、皆さん達成マインド身についてるっていうことですね、
褒められた、前田さんに
素晴らしい、
素晴らしいです、
はい、
お料理も行きましたしね、
うん、あ本当充実してる
達成感がありますね、
うん、
うん、であとパワーリフティングと卓球と、うん、
はい、
モロッコ、
モロッコ卓球の、うん、はい、
実動としてはそんな感じか、グローバルゲームズ、はい、
うん、みんなで運動会に出るってすごい、運動会ね、
楽しみ、あとこのね模様はちょっと後日
そうすね、
その程度忘れてました今日ねやってきたところということなので、はい、また後日ということで、そろそろ今週もお時間が近づいてまいりましたので、そうですね、あの週の回が年内あれ、
あもう一回ある
のか、もう一回あるのか、はい、でも収録という形では今週が最後かなと思うので、うん、来週は多分ノーマリアゲームスの模様をお届けできると思うので、うん、ということでじゃあ今年の収録の締めは大見さんにちょっと勢いのある大見さんにぜひしていただいて、はい、なんか今ちょうどいい感じにね光も差してるんで
そうです
ね、ごぼうみたいな話がしてい
い感じで、
はい、
じゃあ皆さん来年も元気よく、はい、できるだけリアルで会えますように願っております、
うす、うん、
はい、
今年ありがとうございます、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、そして、来週はノーバリアゲームズプラスの模様をお届けしたいと思います、前田さん、尾身さん、太田さん、ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
渋谷の体育会お相手は平井梨央でした。